いよいよ直前になってまいりました。
はい、
とにかく両角。
はい、とにかく両角。
ゴールデンウィークの始まりはとにかく両角から。
はい。
4月30日に両角ザベストを開催される両角先生のタイトルコールです。
はい。田辺両角の講談ポッドキャスト。
やりました。
はい、
はい、
もう4月30日、昼の時間帯ですから、
はい、
間違えて夜来ちゃうともう聞け
ない。まあ14時開演ですからね。まあ会をご覧になった後、
はい、
その別の会に行くこともできるし、
そうですね、
ゆったりお食事なども
ですね、はい、
帰ることもできますということで、
はい、
お昼開催なんですけれども、
はい、
はい、演目は、
はい、
今回の演目は、
はい、
1本目はネタ出しをしているのが、
ネタ出ししているのが山本拓馬ですね。
はい、
はい、
これはどういう話？
山本拓馬の話はですね、はい、幕末から、
はい、
まあ、明治にかけての、
はい、
まあ、主に幕末の話なんですけれども、はい、土佐藩出身の、
はい、
侍が、
はい、
いまして、これは龍馬といとこ同士っていう親戚関係の人なんですけれども、
はい、
まあ、上司と貸しでありまして、はいはい、侍の中で土佐藩の侍は、はい、まあ、上司と下士とこう2つに分かれてるわけなんですね、はいはい、で上司が偉くて下士が低いと、
はい、
見られているという、そういう差別があった、
はい、
同じ侍の中でもっていうの中のその下士の中から龍馬っていうのは出てくるわけなんですけども、はいはいはい、そこにいる下士の人のお話なんですね。で剣の達人なんですけれども、はい、ある時、はい、商人から、商人が落としてった懐中時計、これを質屋に入れてしまったということがあったがために、罪に問われて、切腹だというふうになるギリギリ前に龍馬に逃がしてもらう、
脱藩するわけですね。
脱藩するんですね、
はい
はい、でもう土佐には帰れないぞと、はい、どっか遠くへ行くんだというふうに言われて、流れ着いたのが函館、
はい、
でこの
いきなり函館に行っちゃうの、
函館に行くんです。あ、で、いや、いろいろ行くんです。ですから仙台行って、
はい、
新潟へ行って、でこの新潟で、これからの新しいことをやるには函館しかありませんと、もうすでに開港している函館が一番新しいことができるんですということを言われる。ぜひとも皆さん函館へ行きましょうっていうふうに言う人がい
る。幕末の舞台っぽいですね。
そうなんですね。
函館ってどうしても新選組最後の地
みたいな、ね、そうなんですよね。はい、
はい、
でそこで函館へ行って、そこでハリストス正教会っていうのが今も観光スポットとしてありますけれども、はいはいはいはい、その教会、これロシアの教会なんですね。でロシア人がいると、そこにニコライ神父がいて、ニコライ神父と出会ってキリスト教に目覚めると。まあ当初は山本拓馬っていう人は攘夷派、
はい、
つまり外国人を外に追い出すっていう、はいはい、
尊王攘夷ってやつですね。
そうですね、はい、人だったので、はい、そうなると、まあ、どうなるかっていうと、外国人を見て、うん、なんか悪いことを企んでるんじゃなかろうかと、うん、スパイなんじゃなかろうかと思って、なんか変なことあったらもう切り捨てようと思って行く。ところが、そこにニコライ神父がいて話をしているうちに、キリスト教っていうのはあれ、自分が考えてたものと違うんじゃないかと思って、うんうん、弟子にしてくださいと言ってキリスト教に入っていく。でよく考えてみたら、自分はその上司下士というですね、侍の中でも差別をずっと受けて生きてきたにもかかわらず、キリスト教はですね、人間皆平等だっていう考え方なんで、
はいはい、
あ、これを日本人に広めようっていうふうに思うんですよね。
これ先生の新作の中でも定番になってる、
定番になってる
一本ですよね。
そうですね、
はいはい、まあ、いわゆる、まあ、いわゆる講談っぽい、
はい、
歴史もでありつつ、ね、人物伝でありつつっていう、
そうですね、はい、はい、そういうことです、ね、
代表作を、まあ、
はい、
一本は聞いていただこうと、
はい、そうですね、
はい、
と思っております。
そしてもう一本はやはり、
もう一本は
ひったくりに会っちゃう感じなんでしょうか。
ひったくりですね、神さんがひったくりに会いました。これが、まあ、そうですね、まだ犯人が捕まってないというですね。もうおそらくひったくりってのは、 犯人捕まらないんじゃないかなという。
僕は龍角先生のその今年のチラシの撮影に、
はい、
ご自宅にお伺いしたときに、
はい、
この辺りの道なんですよなんて場所はね、
は
い、聞いたじゃないですか。
はい、
こんなとこでひったくりにあったんですかみたいな。
そうなんですよ。
その現場を見てるにもかかわらずまだ実際には聞いてないので、
聞いてないという、
すごく楽しみ
な。なるほどなるほど。
この一石。
そうですね。
はい。
そうするとやっぱそれと全く毛色の違ったものを持ってきた方がいいのかなと思うんですけども、
はい、
とすると何を持ってくるといいのか、
これね、最後の一席は当日の
お楽しみという、
お楽しみですかね。
はい
はいはいはい。なんかゴールデンウィーク絡みでその龍角ザベスト以外に、
はい、
龍角先生の方からなんかこう告知みたいなことがあると、
あ、
ちょっとお聞きしたんですけれども、
そうなんですよね、はいはい、この話を今日はもうしようかなと思った
のは自分の回が、自分の勝負の回が迫ってるにもかかわらず、他の回をなぜこの今ここで告知するのかみたいなことも、
そうなんですよ、
はい、
私はあの日本園芸家連合というですね、
はいはい、
まあ、園芸連合とも言うんですけども、この日本園芸家連合に、
はい、
関わっておりまして、
この園芸、
園芸連合、
園芸連合ってのはどういう組織なんですか。はい、
ですね、東京の園芸の10協会、
はい、
から大阪の4協会、
はい、
これをまとめる上部団体みたいな感じですかね。これ
は
日本園芸家連合というものになりまして、もともとは、国立園芸場を作るっていうことに関して、それからあと少しでもなんか税金を、まあ、安くするにはどうしたらいいかとかっていうようなことで、各協会が集まって話し合いをしようというようなところから始まったようですね。
講談協会、落語協会、
はいはい、落語芸術協会、
浪曲協会、
浪曲協会
と奇術協会、
奇術協会ですね、
協会と、はい、東京園芸協会、
東京園芸協会、
ボーイズバラエティ協会、
はい、
漫才協会、日本司会者、
日本司会芸能協会、
協会、
はい、ですね。
こんな、
はい、あと大神楽曲芸協会、
あ、大神楽あります、
はい、
はいはいはいはい、
が10協会になるんですけれども、
はいはいはいはい、
その東京の10協会、
はい、まあ、いわゆる園芸、
園芸、
ね、
そうですね、はい、
大阪は、
大阪はですね、上方落語協会と、はいはい、それから
浪
曲親友協会ですね、はい、関西園芸協会と、
はい、
それから芸能神話会、
はい、
関西芸能神話会ってあります、はい、この4つの協会が、はい、所属している団体なんですけれども、
はいはい、
でまあ園芸の発展のために、はい、世の中を盛り上げていこうじゃないかという、
はい、
そういう組織なんですけどね、
まあ、連帯してや
っ何かしようということですね、はい、で、5月の1日から10日まで、
はい、
大園芸祭りというものをやっておりまして、
はいはいはいはい、
この大園芸祭りで、まあ、今回は旧協会ですけども、は
い、これ国立園芸場なんと10日間貸し切って、
そうです、借り切って、ね、そうですね、そうです、
すごいですよね。
そうなんですよね、はい、ですからこの紙席のところですね、
はい、
を使って、このやらせていただくという、はい、ことなんですけれども、
はい、
でこの、まあまあ、そもそもその出発点のところで国立園芸場を作ってきたっていう自負があるもんですから、
はいはい、
あれはもう普通にこう前からあったわけじゃなくてですね、
はい、
ぜひとも国立園芸場というものを作ってくださいというふうに芸人一同でこう頑張った結果なんですよね、
はいはいはい、
国会議員に、こういうお話をして働きかけて、
はい、
でそういうこともやってきて、でなおかつ国会議員の中に、確か定法先生もいらっしゃったんです、
はい、
今はもう講談会にいませんけれども、
はいはいはい、
教会にうちの教会にもいませんけれども、定法先生も国会議員だったということもあって、はい、そういう方たちがみんなでこう、手を取り合って情報交換して、
はい、
で国立園芸場ができたと、
はい、
いうことなんですよね、
はい、
でそれがもう約50年ぐらいに、
はい、
なるということなんですけれども、
はいはい、
それで、1日から10日まで大園芸祭りをこの国立園芸場で毎年やっているというものなんです、
はいはい、
でその大園芸祭りをやっている日本園芸家連合の事務局を私田辺龍角がやってる
ということなんです
よ。もう雑用係ですよね。もう、まあ、そもそもそのあれなんですよね。その、まあ、とある先生にですね。
はい、
龍角君暇なんだからこのやったらいいんじゃないのと。そうするといろんな協会の方とお知り合いになるし、
なるほどなるほど、はい、
幅が広くなるよと。はい、でまあ確かにそれはそうですね。 そうは今でも思ってもその感謝の気持ちっていうのはありますけれども、でもそれによってだいぶその自分のやることがですね限定されるというかまあ今から考えてみるとそれが良かったのか悪かったのかちょっとわからないんですよね。
そんなこと言って大丈夫なんですか、これは事務局やられてもう何年目とかなんですか。
でも10年ぐらいです、
ね、10年も、
だから正確に言うと前の仕事を辞めて、
はい、
僕あの前座の時前仕事をやってましたから、
はい、厚生大学
ですね、はいはい、でそれで前座をやったわけですよ、
はい、
でいやこれ2つ仕事になっちゃうから大丈夫ですかって聞いたら、どれくらい稼いでんのでどれくらい仕事はあのそっちで講談っていうのもあるのって言われて、でいやあの、そうですね、まあ、月、最大5日ですとそんなの仕事って言わないよっつってでいくらもらえんのっつって、何千円っていうねその前座手当の何千円って言ったら、はいはい、っつってそれ交通費にもならないじゃないのと副業とも言えないじゃないのみたいな感じで言われて、はいはいはい、なんかバカにされちゃった感じでしたけど、はい、まあ、それとあとうちの師匠があもうすぐにこう辞めるっていうことはするなと、
はい、
仕事今やってるんだったらそのまま仕事やってろと、
うん、
でそこでいろんなことを経験させてもらえという、うん、そういう女子はそういう方針でしたね、
はい、
うん、
はい、
そちらの釜の飯を食わせてもらえということをよく言ってましたけど、
はいはい、
そのまあ、なんか いけそうだなと思った時に辞めればいいんだと、うん、っていうより売れたらっていう言い方してましたね。そんな状態で売れるのかなっていうのは常々思ってきて、はいはい、でなおかつ稽古する時間がだんだんなくなってきて、
はい、
つまりあの空いてる時間に稽古するわけですから、
はいはいはい、
でも仕事を正社員でやってると、
はい、
やっぱりこう辛いわけですよ ね、
うん、ですね、
残業もあったりとか、
はいはいはい、
そうするともう稽古どころじゃないなっていうことになってきちゃったりとかして、それでやっぱりこれはもうどっかでやめなきゃいけないなとっていう思ってやめたタイミングの時にですね、あれですよ、あのとある先生がこの事務局、あ、前の前任者が いたわけなんですけども、はいはい、その人が体調悪くしてですね、
はい、
それで、もう入院するからということで、
はい、
ちょっと手伝ってくれないかっていう、はい、そういうことでしたね。
なるほどなるほど、
で、まあ、まあ事務もやってたんだからいいんじゃないのっていうことで、はい、あ、まあ、まあそれで、であの、まあ、講談協会の中でも、
はい、
例えばあのホームページを担当したりとか、
はい、
うん、顔付けをするとか、はい、っていうことをみんなそれぞれでこう分担してやってるところがありますので、
はいはいはい、
事務局員がいるわけじゃない、
はい、
講談協会もね、はいはい、だからそういうところもあって、じゃあ自分もできることは演芸会のために、
はい、
まあ、講談、
う
ん、講談の ためには当然やるけれども、まあ、演芸会のためになるって言われれば、じゃあそれはもうできることは何でもやりますよっていうそういうスタンスだったんですね、
はいはい
はい、でお手伝いをしているうちにその前任者はもう辞めるということになって、いつの間にか一人になってしまっていい、でなおかつ最初は会計をその先生がやっていたんだけれども、それもなんかあの一般社団法人化するときに、
一般社団法人な
の、これ一般社団法人なんですよ。
お
そう、あまりこう一般社団法人って書いてないかもしれないけれども、
はいはい、
うん、あのでも一般社団法人なんですね、
はいはい、
だからそれになるときに、その先生は会計も、まあ、涼角くんじゃあお願いねっていう風になんか降ってきちゃってですねいつの間にか自分のところでやってるという感じになんかなっちゃって
事務局長じゃないですか。
事務局長になっちゃったんですよね。
まあ、
早い段階でこれ事務局長っていうなんかな、
はい、
じゃあ涼角くん事務局長っていうことでいいかなみたいな感じで、いやでも事務局長って言って、だからそれでこのなんか手当があの事務局長手当が出るっていうわけでも全然ないんですよ。だけどこうやらされて、まあ、お金はちょっとだけもらってます、
はい、
ね、お金はもらってます、はい、だけど、
まあ、これだけのことやってたらそれはもらうでしょ
う。
経理までやってるわけですから。
そうそうそう、で、だけどだからつって、ね、普通は長とかつく人はですよ、
はい、
普通手当がいくらとかってあってもいいはずなんですけど、はい、それはない、
はい、
まあ、その状況で、まあ、そこに出席される金馬会長をはじめとしてですね、
はい、会長は金馬師匠なんですね、
はい、あ、金馬師匠なんですよね、
はい、
でその金馬師匠をはじめとしていろんな人が、そうそうたる人たちが教会から出てくるわけなんですけども、まあ、幹部クラスですよねの人が出てくる、その人たちを集めて会議をするわけなんですけども、
おー、すごい会議ですね。
そうなんですよ、何人かなんだかさっぱりわからないまま出席しててですね、
はい
はい、でいろんなことを決めていきましたですね、うん、だから、あ、でもそれは結構、まあ、感謝してますね、いろんな人とお知り合いになった、
はいはい
普通にどこかあの演芸場で会ったとしてもですね、はい、1回ぐらい、1回か2回会ってもですね、忘れられちゃうことがほとんどですね。だけど必ずもう顔は覚えてくれてる、
はいはい、
これは良かったですね。
なるほど。
だそれもあって真打昇進の披露パーティーの時には大勢の田主先生もそうですし、澤孝子先生、
はい、
千三郎社中の、
はい、
方々には、はい、お囃子と、
はい、
それから獅子舞もやってもらいましたし、はい、まあ、ボーイズバレティ協会、日本奇術協会からは、
はい、
お花が届いて、はい、もうお花はもうほとんどの協会からずらーっと並び、で
売れっ子感がぐわーっと、
売れっ子感のホテル で今まで自分があの先輩方がやってきた、はい、あのパーティーではですね、こんなに花が集まったことはないっていう、俺がやっぱ一番集まったな、花だけはね
花だけはね
あ、あのお客さんの数とかそういうのは、はい、あのもう、はい、もうすごい人たくさんいるんだけど、はい、お花の数だけで言うと僕のは結構集まったんですよね、はい、これはもう、はい、皆さんいろんな教会の人たちが、はい、あのじゃあしょうがねえなって送ってくれたんだと思うんですけども、
はいはいはい、
これは嬉しかったですね。漫才協会もあったし、で浪曲協会も大神楽も全部ありましたですね、であのパーティーにも出席していただきましたし、
はい
はいはい、大神楽南極先生とかねもそうですし、
はい、とまあ
はい、
このように電話が来ると。
そうなんですよね、はい、そういう状況でこうやっておりまして、であの大演芸祭りというのは
10
協会がずあのこうそれぞれ担当してですね、
はい、
るということで、ですから、はい、例えば講談協会は1日に講談協会、はい、
2日は講談協会の、はい、講談協会の時には、はい、あれですよね、
私
井伊直虎と戦国の、
はい、
女上司たちというタイトルで、
そうです、
先生も出られる。
僕も、はい、フォーラムのところでですね、はい、
フォーラムってこれ何ですか。
これはあの、まあ、あの3人が出てこうなんか話し合いをするみたいな、はい、そういうところで、そういう時にこうなんかフォーラムって言葉なんか僕たちよく使ってますけども、
はいはいはいはい、あ、定談というか
定談ですよ、定談トークトークですね、
はいはいはい、はい、
そうなんです。それでまあ僕は出ますけども、
はいはい、
でこの講談協会の場合は講談協会の担当者がいるので、その担当者が一生懸命、
はい、
あのやってますけども、
はい、
今回ですね、
はい、
たまたまなんですけども、一協会あの出演がないということです。あの連合特選会というものを、これ初めての企画なんですけれども、
はいはい、
まあ、昔はやったことあるらしいんですが、はいはい、ここ10年間はなくって、
はい、
10日の日に連合特選会というものを行うんです。
はい
ですね、これは
日本演芸家連合が、まあ、主催するというか
主催すると
仕切る日ということ
で仕切る日ということです、はい、それでいろんな協会からあの出ていただくと、出演者をですね、そういう催し物なんです、
はいはい、
でこれがもう大御所の方々が
これはこの日はその、はい、演芸家連合が仕切るということは、
はい、
当然のこと、
はい、
事務局長の良格先生が仕切っているという、
はい、まあ、そういうことなんですよ。はい、顔付けはまた別に、落語の師匠がいらっしゃいますけども、
はいはい、
そのただやるその他のいろんな細々とした雑多なことは私が、
まあ、運営責任者的な、
まあ、ほとんども運営責任者というかですね、
はい、
まあ、木場会長が、はい、当然あの責任者といえば責任者ではあるんだけれども、
はいはい、
でも
そ 実務
実務ですね、実務の、
は
い、
実務は
責任は
良格であると
という形にいつの間にかこうなってしまっておりまして、ですからこれをですね、はい、なんとか切符を売っていかなきゃいけないということなんですよね、
は
い
は
い、
まあ、国立演芸場300席
300なんですよ、
はい、
あそこで僕自分で会をやったこともないので、
はいはい、
大抵広小路亭とかに、
まあ、両角ザベスト3回目はもう、
はい、もう国立をちょっと1回
いや来年の大演芸祭りは1日ちょっと、ね、
あ、
両角ザベストで
そうもうやっちゃうというね
そのための布石として、
布石として
今回満員にするぞと、
はい、ここでもやっぱここ満員にしておかないとで、まあ、しておかないとっていうこともないんだけれども、なんとかやっぱ頑張らなきゃいけないんですよね。
で連合特選会、まあその、はい、5月10日の水曜日、
はい、
まあ、これ平日のお昼なんですよね、
開催
ね、1時開演ということで、はい、
そうなんです。
でもメンバー自体はすごいメンバーですね。
これはですね、申し上げますと、青空楽し先生、
はい、青空楽し先生と昔で言うとあの青空うれし楽しのコンビがね、
そうですそうですそうです、
あの子供の頃見てた記憶があるんですけど、
そうですね、
その片割れという片割れの
田主先生です、
はいはい、
まあ、漫才でも本当ね、
今はハーモニカ、
今ハーモニカ漫談をやってますね、はいはいはい、で司会芸能協会、日本司会芸能協会に所属されてて、はい、今顧問でしょうかね、はい、というような立場でいらっしゃいますけども、はいはい、で青空田之先生ね、
はい、
それからボーイズバラエティ協会からは大空なんだかんだ、
はい、
先生、これは神田先生っていうのがあれです、ボーイズバラエティ協会の会長なんです。
会長、
会長なんです。
会長、
はい、ボーイズバラエティ協会の会にもお出になるんですけどね、それでこちらにもお出になる、
まあボーイズっていうジャンルって今はね、あまり知らない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、
ですけどね、
あれいつ頃なのかな、アキレタボーイズが一世を風靡して、
はい
はいはい、まあ、3人とか4人とかのグループで、はい、まあ、楽器を使ったりされて、
はい、
歌物ありでやるような漫才的な感じのですよね。
はい
はい
はい、だから今出てるので言うと東京ボーイズとかですね、
はいはいはい、
あと玉川カルテットとか、
玉川カルテット、
まあ、あの人がこう変わってたりしますけども、はい、玉カル、
ポカスカジャンとかも、
ちょポカスカジャンもそうですね、
そうですよね、
そうです、そうです、
はいはい、今で言うと、
そうです、そうです、はいはい、ああいう感じですね、はい、
そのラスボスが出てくると
です。で、まあ、ただこのボーイズなんだけれども、
はい、
このなんだかんだ先生お二人は漫才なんですよ。
あ、漫才なんですか。漫才なんです。
そうなんです。で、これボーイズバラエティ協会、このバラエティの方、
そうか、そうか、
ボーイズ
これだけではないと、
だけではない。バラエティもあるので、漫才とかコントとか、はい、漫談とかの人もいらっしゃるんです。
両角先生が神田っていうと神田一郎なのかと思っちゃいますね。
いつもそうね。
まあ、これ今言ってる神田、ひらがなの方の神田ですが、
そうです、そう大空でなんだ神田の、はい、はひらがなというね。
はいはい、
そうなんです。
はあ、漫才なんですね。
この方はたちは漫才なんです。
はあ、
はい。
まあでもラスボスですよね。会長
ですから。そうですね。会長ですから。
はい。
はい、そして東京演芸協会からは縄美洋次先生。
東京演芸協会っていうと私の知ってる人が一人入ってますけど。
ああはあ。あ、そうですそうです。
原翔さん。
原翔さんですね。
まあ原翔さんは下っ端の下っ端の方
ですけど。下っ端の下っ端の方かもしれませんけれども、はい。はい、東洋館で会をね、
はい、東洋館とか上野広小路でもやれてます
ね、やってますね、
はいはい、
で牧伸二先生が前まで会長だったんですよね、
嫌になっちゃった、
嫌になっちゃったの、
嫌になっちゃったのね、
はいはい、
驚いたの、
そうです、
はい、
で、今はベートーベン鈴木っていう先生が会長ですけれども、
はい
はい、まあ、今回は縄美洋次先生がですね、
はい、この縄先生は、
縄先生はですね、生体模写ですね、
生体模写、
はい、
これなんかちょっと失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど、
はい、
古き良き時代の寄せ芸みたいな感じですよね。
そうなんですよ、
はい、
それ古き良きっていうね、はい、感じです、まさに。
もう 今ちょっとこれ経験してた方がいいぞと。
そうです、懐かしさみたいなね、
は
い、ものが感じられますね、
はい、今寄せでもあんまりないですよ ね、
どうなんでしょう ね、どれくらい、どのぐらいの人がやってらっしゃるか、
はい、
あんまり聞かないですもんね、
はい。
でその後落語芸術協会からは三遊亭小遊三
師匠という、
はい、笑点でおなじみの、
笑点でおなじみの、
はい、
まあ、でも落語も天下一品ですから、
そうですね、
軽やかな落語ですから、
そうですか、
はい、
もう超人気、
はい、
はい、
そして
で日本奇術協会からは渚春彦先生という、
はいはい、
この方は、奇術協会の会長なんです。
あ、会長、
会長、
また会長、
会長なんです、
会長出ますね、
会長ばっかり。
小遊三師匠もね、お尻を副会長の副会長ですから、
あ、副会長、あ、そうですね。
奇術協会会長、
会長なんですよ。
どんな奇術を、
そうです、そうです、
ラスボス奇術を、
はい、それでもでイリュージョンとか、
はいはい、
鳩を使う奇術をやる方なんですよ。
へ、
だけれどもここでは多分今回はそうではなくて、おしゃべりマジックって言ってましたね。
おしゃべりマジック、
おしゃべりマジックって言ってました。カードを使うものとか、
まあでも奇術界のドンってことですよね。
奇術界のドンって言っていいかと思います。
はい、
はい、
そしてなんと講談協会からは、はい、
講談協会からは人間国宝一流祭定水会長。
いいんですか、人間国宝こんなところに出て。
いいんです。
しかも出番が、
はい、
中入り前の
中
取りという、そうです、ね、
はい、
こんな位置に、
そうです。ですからこの注目したいのはですね、定水先生が何のネタを読むのか。
なるほど、
ということですよ。
まあ、これこの日のプログラム的には寄せっぽい流れになってるんです
ね、はい、
和芸あり、
はい、
それから漫才あり、
はい、
大神楽ありみたいな、
そうですね、
はい、
講談席っていうわけじゃないですから、
はいはい、
いつも講談席で日本橋亭広小路亭の
様々な演芸が入る、
そうです、
寄席形式
の中で、寄席形式の中でっていうことですから、
平成先生がどんな話をされるのか、
するのか、それそこでいかに講談の良さっていうものを、あるいは亭水会長自身の良さっていうものをいろんな芸が並んでるところで見せるのか、
うん、
ここがやっぱり見どころですよね。
要するにあれですよね、他の演芸と戦う亭水先生が、
そうです、見られるっていうことですね、
これ実は貴重なんじゃないですかね。
僕は貴重だと思ってるんです、
はいはいはい、
とても貴重だと思ってるんですけども、はいはい、これいかんせん、まあ、素人みたいな僕がですね、
素人って講談
師、あ、いや講談師なんだけどもそのつまりあの、宣伝の素人じゃないというか、まあ、宣伝もちゃんとできちゃってなきゃいけないんだけれども、はいはいはい、つまり何でしょう、組織的に何かこの何かを売っていくっていうことをして、はいはいはい、してなかったというかですね、
はい、
だけれども、まあ、たまたま今回こういうことになってしまったということで、はい、まあ、これを宣伝しているわけなんですけれども、うーん、まあ、私がから見るとやっぱりここのところが非常にあの楽しめるところなのかなとは思いますね。やっぱ講談席の中で講談あの鉄先生が、取りで、うん、ネタ出しをしてっていう大きなネタで30分ぐらい大体ってありますから、はい、それを30分とか40分、はい、50分1時間ぐらい話したりします。ところがここの場合はですね、多分20分ぐらいだと思いますからね、
はい、
時間としては、はい、他の方は15分とか10分だったりしますけれども、は
いはい、まあ、寄せタイムですよね、
寄せタイムですね、
はい、
その短い時間の中でどういうふうにその講談を発揮していくのか、
はい、
これがね、僕は人間国宝がもう見られるっていうことも当然これはすごいことですけれども、うん、亭水先生が、まあ、講談ファンから見ると多分そういうところも面白いんじゃないかな、
なるほどなるほど、
とも思ったりしますね。
講談自体は一致してないけれども、はい、まあ、見るに値する講談に多分なるだろうと、
はい、
はい、
この気合の入り方、まあ、当然講談席でも気合は入ってるんですけども、うん、ここはここでまたどういうふうな、ま
あ、講談自体を背負って戦うっていうことですね。
そういうことですね、
はい、
で、漫才からはですね、漫才協会はですね、はい、青空球児工事という、
もうゲロゲーロ
と言
っていただければ分かっていただけるだろう、
はい、ゲロゲーロですよね、
はい、
もう本当にね、で、工事先生はなんかあの世田谷 区の議員かなんかなん
て、はい、ええ、そうなんですか、
世田谷区議会の議員を今務めてるらしいですね、
はいはいは
い、そんなこともされながらあのお二人でテレビにもね、
はい、
出てくるという、
しかも議員してるけど戦ったりする、
戦えないで、まあ、ここでね、当然ゲロゲロが出てくるをやるのか、
いや当然出るでしょ、当然ゲロゲロ出ますよ ね、
はい、今でも国定忠治のネタもね、
はい、
あるんですよ、
なるほど、
あの、ジェイコムとかでねよくやってるんですけど、
はい、そうですか、
ジェイコムでねやってるんですよ、
は
これが面白いですね、漫才ね、
はいはい、だから、まあ、東京漫才ですよね、
そうですね、東京漫才です、
はいはい、そして日本浪曲協会
からは沢孝子先生という、
もうこれまた大御所じゃないですか、
大御所中の大御所ですよ、
コモかな、あの2012年頃まで会長
をやってらっしゃ
る、はい、
ましたね、今美智子先生が会長ですけれども、
はいはい
はい、沢孝子先生ですよ、
しかも局長がね、その君師匠副会長、
副会長ですから
顧問と副会長、
ね、すごいですよね、
まあ、これは浪曲協会のまあ大看板ですね、はい、沢先生はね、
そうですね、
はい、
でおそらくあの多分顔出しをすると思いますね、曲師のところでいつも顔出られないふうになってますけど、僕はとか
出引きってやつですね、
出引きって言うんですか、
はい、出引
きですね、はい、こう顔を見せますみたいなことよく、はい、沢孝子先生、
はい、
綺麗なお顔を見ていただきたいみたいなことよくね、はい、おっしゃってますけども、
はいはい、
沢孝子先生ですよ、はい、そして大神楽曲芸協会はですね、
はい、
加賀見千三郎社中という、
これはもう寄せでもおなじみ、
はい、おなじみの
って言っていいですね、
はいはい、これは千四郎先生とですね、
はい、
あと千成先生という、
はい、
こう3人です、千三郎、
はい、そしてトリガー、
トリガー、日本演芸家連合会長で落語協会、三遊亭金馬賞、
四代目金馬賞、
はい、
まあ最古さん、
最古さんですね、
落語界最古さん、
はい、
最年長は米丸師匠だけども、
はい、
入門が一番早いのは金馬賞、
はい、金馬賞という
戦前の入門なんですよ、
戦前の入門で聞きました
、12歳です
ごいですね、
1941年だったかな、入門、
そうですか、
はいはい、
うわ
だちょうど16年
16年です ね,
ね
はあすごいですね、
まあ、戦対戦を落語家として過ごされた
過ごしたってことです
よねということですよ ね,
ね、
はい、また味が金馬賞も味があるんですよ、
ね、味がありますね
はい、仮話とかもされますしね、はい、
そうです、
はい、
でそうですね、
まあまあ、落語界の、まあ、会長ではないけど、はい、太鼓さんという意味では、まあはい、ラスボス的な方ですね
そうですねはい、そういう人が
これラスボスばっかりじゃないですか。
ラスボスばっかですね、
はいはい、こんなに会長とか、
はい、
顧問とか大看板が並ぶようなのってないですよね、は
い、
あんまり
多分ないと思うんですよね。
うん
ですからこれ面白いんじゃないかなというふうに僕個人的には思ってまして、
はいはい、
うん、そんなに宣伝なんかしなくても来るんじゃないかななんて、まあ、そこまで油断してたわけじゃないんですけども、
はいはい、
だけど今の段階になってでもうちょっと伸びても売り上げ伸びてもいいんじゃないかなというふうに思うような状況なんですよね。
まあざっかけない感じで言ってしまうと、
はい、
あまりチケットが売れておりませんと。
そういうことですね。はい、そういうことです。チケットが売れてないということなんですよ。
はい。
でまあ
これは両角先生としては、
はい、なんとか
売らねばならんと。
売らねばならぬ。でも一人でも多くの方に来ていただいてですね。はい、でこの寄席演芸の例えば落語だけじゃない、講談だけじゃない、講談をいつも見てる、うん、浪曲をいつも見てるっていう人いると思いますけども、
はい、
たまにはいろんなあまた違う分野何か面白いものあるかもしれませんけども、でもこれがいろんなのがこう出てきますんで、
今落語ブームという中で言って、まあ、2つ目ブームっていう言葉はね、はい、あったりしますけども、
はい、
サスメブームの今だからこそ、
はい、
大看板を見ようと。
そうですそうです。だってよく言われるのはですね、
はい、
その人の現役時代の芸に間に合わなかったっていう
ふうに言いますね。
残念でしょ、仕方がないって人いくらでもいるわけですから。
うん、まあ、そういう意味ではね、講談、定水先生はやっぱり見とかないとね。
定水先生を見とかないでですね、講談は語れないと思うし、
はい、
例えばゲロゲロを実際生で見たのと見てないのとではですね、
確かに
今後の生活の中でですよ、あ、俺ゲロゲロ実際に見たことあるよって言えるの言えるか言えないかですよ。
まあそうですよね。でもそうですよね、
と思うんですよね。
そうですよね。
だこれね、ちょっと見逃しちゃいけないような気もしないでもないというか本当に、ね、
これでも当日は両角先生は受付とかされてる、
はい、僕は多分受付をしてるか、なんかギャラをお支払い、出演料をお支払いしに行ってるか、
はい
はい、なんかそんな感じだと思いますね。
なるほど。
なんかもうバタバタしてると思います。
当日は会場に、まあ、いらっしゃる、確実にいらっしゃる、
確実にはい、どっかにはいます、
はい
はい、
両角先生と声をかけていただければ、
いただければですね、
ありがとうございますと満面の笑みで、
はい、
両手で握手するぐらいの
感じで、もう両角じゃなくて両手っていう名前に変えちゃうかもしれない
なんだそりゃ
もうね、本当ね、はい、いいと思うんですよね。なんかこれをぜひなんか経験していただきたいなという。
両角ザベストを満員にするか、
はい、
連合特選会を満員にするか、
はい、
どっちが
これなんだろうね。まあもう両角ザベストが一番なのはもう当然のことなんだけれども
こっちもでもそれぐらい、
そうなんです。でこれやっぱ思うのは、この大御所と言われるような人たち、
はい、
まあ、つまりレジェンドみたいなもんですよね。
まあ、リビングレジェンドですよね。
リビングレジェンドですよ。
まあ、定水先生なんて国宝なわけですからね。
国宝ですから。
まさにもうレジェンドなわけですよ
ね。レジェンドですよ。
でも、沢田孝子先生とか金馬師匠とか、もうレジェンドです
よね。レジェンドじゃないですか。
はい。はい、
で、この先生方にこう、ご出演をいただくという立場なわけですよ、一応ね。
はい。はいはい、
そうした場合に、どうなんでしょう、その、客席がこう、空いてるっていう状態で、出ていただくっていうのはちょっと忍びないなという気持ちが本当にあるんですよね。
逆レジェンド状態って感じですかね。
逆レジェンド状態って感じでしょうか。だからちょっとなんか多くの人にも来ていただいて、
はいはい、
とにかく客席を埋めたいんですよね。
なるほどなるほど。
でこれだけの活気があるんだっていうところでやっていただきたい。
はい、
だから本当一人でも 二人でも多くの人に感動してもらいたいなっていう。
これ当日全席自由で3000円なんですけど。
3000円です。はい。
これまああのまあねそのネットとかでも、はい、お電話とかでも予約受付してると。
受付しております。
はい。
はい、
このチケットは、
はい、
両角ザベストとかでも
売るわけですか。あ、両角ザベストでも売る予定でございます。はい。当日3000円のところを。3000円でよくこれ使うんですけど、
そうですね、そうですね、
はい、なんかを応援したいなというふうに思いますけども、はい、
これですね、両角ザベストで、
はい、
この5月10日の大演芸祭り連合特選会のチケットを1枚買うと、
はい、
両角先生が、
はい、
涙を流して喜んで
います。涙を流して喜びます。
特典付き、
特典付きです。はい、もう手ぬぐい棒を配っちゃうかもしれない。なんとか昼間の時間帯なんですよね、
はい、
働いてる方にはちょっと来るのは難しいかもしれないけども、
そうです、まあ、水曜日のお昼1時開演です
よ
ね、
そうです、はい、水曜日たまたま仕事お休みなんですっていう人がね、
うん、まあね、あの百貨店とかね、そういう方もいらっしゃるでしょうからね、
はい
はい、
そういう人はぜひ、
もちろん休みを取っていただいても、
あ、それもいいです。それだけの価値はあると。ぜひ僕は断言したい、
はい、
でこれできたらなんか僕もちょっとだけこう出ればですね、少しこれはチケットもっともっと売れるんだろうけど、はい、自分が出てるってことであれば、ね、はい、自分が出てないのに売るっていうのは本当難しいなと思って、
まあそうです
ね、すごく難しいことだな、ま、
もうみんなラスボスばっかりだから、はい、自分でチケットを売れるような売ったりするような方ではないですもんね、
ないってことなんです
ね、そういうところにいない方ですもんね、
そうなんです、
はい、
そこなんですよね、
うん、
ということはやっぱり、後輩であるものがの務めとしてですね、いやすごいものがあるよと、
うん、
たまには言ってもいいんじゃないかなと、
うん、
自分の会だけ売るっていうのもそのまま やってたんですけども、そうじゃなく人の会なん人が出るものなんだけれども、だけど すごいものなんだと、
うん、
先輩の凄さ、
はい、
一流斎貞水という人間国語の先生がどれだけすごいのかっていうことを本当分かってもらいたいっていう、うん、で それがそれぞれのところでの人たちなわけですから、
うん、
それをね、やっぱりあれですね、楽し先生のハーモニカなんてもういいですよ、うん、心に響くような心の琴線をに響くようなね、いいメロディーを奏でるんですよね、
はいはい、
これ、
はい、
あの、披露パーティーの時に僕やってもらったんですけど、これはねいいね色なんですよね、これもぜひ聴いていただきたいなとも思いますし、
まあ、大看板祭りって感じですかね。
そうです。
これはね、
だから、はい、主力の芸へのいざないっていうこの題名はとてもいいんですけれども、はい、もうちょっとこう直接的に分かるようなの方が良かったかなっていうのは今自分感じるところですね。大看板の集い、分かりませんけど、大看板が集まるよとか、
まああれですよね、
主語とか。
演芸家連合ラスボス大戦争みたいな。
ああ、それはいいですね。
まあ、みんなね、はい、あの自分のところの看板書って集まってボスが集まるわけですからね、
そういうことですね、はい、
当然いや一番目立つのは自分だろうと
思ってるわけですよ、
ね、天下取った方ばかりなわけですからね、
そうです、
で
多分もうそ あの火花が散ってるわけですよね、
そうです
よね、
つまり、そうですよね、だって定水先生だって小遊三負けらんねえよって
思ってるね、って思ってるよね、ああそう思ってるはずですよ、
はい、
で小遊三師匠は小遊三師匠でですね、いろんなところでのこのマスコミの、ね、
はい、
落語でもこう、はい、ガンガンもう会をやってこられてですよ、はい、もう超有名、
うん、
その中でのここですから、
うん、
ね、誰にも負けないっていうような自負があるはずですよ、
うん、
ね、それ以外の先生方もね、もうこれはやっぱ俺が一番だっていうね、
はい、
そういうつもりで皆さんこう、はい、ガーンと、
そうですね、
はい、ぶつかってきますんでね、
はい、
そのぶつかり合いをぜひね見ていただきたい、その気持ちでもういっぱいですね、
はい
はい、
まあ、5月10日は、
はい、
国立演芸場を目指しつつ、
はい、
でも4月30日は
まずは
フープラスに
来てね、まずはフープラスに来てほしい。まずはフープラスに来て、
これあれですね、両国的にはフープラスに来て、
そうです、
フープラスでチケットがありませんかと言っていただければ、
はい、こんなに嬉しいことはない。こんなに嬉しいことはない。そうすると、そういうふうに言ってくれたってことは、まあ、またあれですからね、このポッドキャストも聞いてるってことも分かるわけですから。
そうですね。
そうです、
はい。
ぜひともね、 この良さというものがね、うん、伝わって、るかどうかちょっと心配ですけれども、
ね、まあお客さんが入んない状況だともったいなすぎますからね。
もったいないと思うんですよね、
はいはいは
い、これあのチケットピアでも購入すること可能でございまして、
はい
はい、P コードが457331、
はい、
で電話番号が 0570-02-9999、はい、これチケットピア、
はい、
あです、
はい、
それから日本演芸家連合の電話番号が 03-5291-9533 と。
この日本演芸家連合は、ではすると、両角先
生、はい、あ、僕は出るということですね。
ことが、まあ、留守電になってる。
そうですね。はい、なってる、留守電になってる可能性もあります、はい。だから僕がこう、電話出るでしょ。だある時、あなたも何、前座さんか何かなのなんて言われたことがあって、いや、前座じゃありませんけど、ったら、あ、そう。あんたみたいな、なかなかいい声してるよって言われたことありますね。
まあ、でもこれ聞いて、演芸家連合に電話した方だったら、はい、両角先生ですかと言っていただければ、
あ、それはまたちょっと恥ずかしいようなね、はい、感じですけれども、
はい、
でそう言われたことありますよ。で、いい声ですねとか、おっちゃんでしたけどね、あんたいい声だな、あんたいい声だよって言われて、そうですかって、ね、あんたみたいな落語家になるといいよって言われました。落語家って、じゃあちなみにどういう人が師匠いいですかねって聞いたんですよ。したらいろんな人の名前出てきましたね、誰誰誰って、で、あ、じゃあ小三治師匠なんかどうでしょうかと、うん、小三治さんもね、あ、小三治さんもいいけどね、もうだいぶ年いってるしね、あと誰がいいかな、金馬師匠なんかどうでしょうか、まあ一応ね、金馬師匠って言われてないといけないから、金馬師匠なんかどうでしょうか、あ、金馬師匠いいよ、金馬師匠もいいけどね、今そうだね、やっぱいいのはって言うからまた違う人を言うんでしょ、はい、誰かなと思って、で、一馬師匠とかどうでしょうとかで一人一人こう言って、
はいはいはいはい、
でみんな、うん、あ、その人もいいよ、うん、その人もいいみたいな感じで、でこういうある程度言わせといて、それでね、だいぶ経ってからね、でも僕ね、やっぱり落語よりも講談のが好きなんですよねって言ったんですよ、
はいはいはい、
そしたら、講談もあんちゃん好きなの、偉いねって言われました。偉いねってそう、講談好きなんだ、偉いよっつって、
相手が若いと思ってるから楽っておっしゃったかもしれないですね。な
んかとりあえず言ったのかもしれません、あ、そう、講談、あ、偉いなとかってなんか言ってくれました、褒められて、じゃあ講談だったら誰が師匠にするにはいいでしょうかってまた聞いたんですよ、
はいはい、
そうだね、結構講談界はね厳しいよ、結構いろんなね先生いるけどね、結構厳しいからねなんて言うんですよ。鉄水先生なんかどうですかって聞いたら、鉄水先生は厳しいと思うよ、鉄水先生はもう一流だけどね、厳しいよ。で、一人一人こうまたこう聞いて、
聞いて、
ね、で、まあ本当結構講談詳しいね、さすがやっぱ講談がいいっていうだけあって、講談結構、結構講談聞いてますからって、講談聞いてますからって、で、そう、偉いね、で、でもどうなんでしょう、もっとやっぱり若い真打ちがいいんじゃないですかねってね、でも、もう真打ちになってから、はい、後だったから、
はい、
真打ちなんかいいんじゃないですかね、で、の、あ、そういえば両角ってやつがいてって言われるかなと思って、そういうのちょっと期待しながら、ちょっともうちょっと若、ね、年いった人もいいんだけど、
はいは
い、ね、若い真打ちも僕いいと思うんですけどね、若い先生に付くというのもいいと思うんですけども、誰かいませんかね、若いのね、若いのね、若いのはどうかなって言って、で、あっって言うんですよ、
来たぞ、
あっつって、で、いや待てよっつって言ったんですよね。で、えっつって、待てよって何ですかって、ああ、そういえばね、若いので一人いたな、いいのがいるんだよって言ったんですよ。で、その若いのって誰ですかって聞いて、あいつ名前なんつったかなっつってね、名前なんつったかな、っつって、確か、田辺って言ったかなって言ったんですよ。って言って、俺の名前が来るかなと思ったの。
はいはい、
ね、で、思ったら、名前なんて言ったっけなって言った後に、そういえば名前をね、名前が変わって田辺になったんだよなって言われて、がっかり来ちゃって、あーと思って、それ、各有という、
そうですね、
あーと思って、 がっかりみたいな、その各湯っていう人がいいんですかなんつって聞いて、うん、あの子ね結構いいと思うよ、各湯さんなんかどうなんて言われちゃって、なんか情けない思いして、あ、そうですか。
その各湯先生とは5月1日の講談協会のフォーラムの部分、
フォーラムで一緒
ですよね、ご一緒される、はいはい、これも珍しいんじゃないですか。
珍しいですね、はい、はいはい、だからこちらの方も楽しみにしていただいてですね、はいはい、ぜひともこの連合特選会、
これ5月1日の講談協会のチケットっていうのまだある、
はい、まだあります、ま、こちらもまだ余ってるんですよね。
余ってる
って言い方もないですけども、
これも両角ザベストとかで言えば、
そうですね、これもね、
はい、売れますよね、まあ、直前ですけどね、
はい、
これ講談協会の方は5月1日なので、
そうです、
翌日ですけれども、
そうですね、
はい、はいはい、
こちらもチケットまだあります、
はい、まあ、はい、とにかく、でもまずは、はい、とにかくまずは両角と、
そうですね、もうだからもう本当考えるのはこの日本演芸家連合に、来て自分は良かったのかどうか、それとも来なければどういうあれがあったのかとか、いろいろやっぱ考えますね、
はいはいはい、
だけどそれ悩むは悩むんだけど、でもいろんな方とお知り合いになったっていうことに関してはですね、これだけで貴重なことはないわけですよ、
うんうん、
もう、金馬師匠にご連絡してですね、お話し合いをするなんてしょっちゅうですから、
うん、まあでも結局巡り合いなんですよね、ないとダメですからね。
そうですね、
はい、
それで、この連合でにいたがためにですね、
はいはい、
まあ、とある、場所でその会議をやるわけなんですけども、はいはい、その会議をやるときにその会議室の申し込みをするっていうところにですね、良天さんがいたんですよ。
それ勤
めバイト、バイトだから、なんか社員だか分かんないけども、
あ、
勤めてた
入門前の、
入門前、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
はあ、
それで、
それで、
はい、両角先生ですよねって言われて、そうですけれどもって言ったら、一回見たことありますと、あ、そうなんですか、見たことあるんですか、うん、ありがとうございますとかって言って話したのが初めてで、それで僕の会に来てもらくれるようになったんですよ。
は
で、他の先生方の会、低山先生とかも好きだって言ってたから、
はいはいはい、
低山先生の会とかも行ってたみたいだけど、はいはい、僕の会も来てくれた、はい
は
い、だけどそれあったのは そこに、お仕事いたからなんです。
なるほど。
だから僕がまあまあどっかで講談見てくれてたら、はいはいはい、あったかもしれないけれども、はいはいはいはい、だけど僕は連合をやっていたからこそ、そこしょっちゅうそこに行きつつで、いつも会場を取るお金を払うっていう時に、はいはいはい、自分が担当してこうやってる雑務やってるわけですから、はいはいはい、そこでいろんな人と話をする、そのうちの一人だったんですよね。
なるほど。
だそういう偶然もあって、だからそういうところでよく見てたからっていうことで、まあ、入門を希望してくれたのかもしれないし、
ね、
だからそういうことを考えると、あながちその全部こう否定するっていうつもりも今までやってきたことをね、はいはいはいないし、だからこそこうなんか、よかったんだって思えるようになりたいし、なおかつそれでこれ日本演芸連合の演芸連合の仕事が忙しかったからこそ、なんでしょう、新作講談を、
はい、
作って、どうしてもそのこれ本当にこれでいいかどうかって分からないけれども、覚える時間がないんですよ、覚える時間がないから、ああもう覚えられないからって見ながらやって、だから当然見ながらやっても OK だからね、講談は、
はいはいはい、
なんだけれども、もし演芸連合僕やってなければ、もしかしたら最初例えば清原のお話とかこれ全部覚えてしっかりとやったんですよ、
はいはいはいはい、
ってことはこのペースでしかできなかったはずなんです。
なるほど。叩くなかったかもしれない、
はい、
なるほど。
だけどこの後のはですね、読みながらやってるわけですよ、
はいはいはいはい、
だからこそ毎月毎月できるんです、
はいはいはいはい、
で覚える時間でも、でこれでまた覚えたらもっと完璧かもしれないけど、うん、でも覚えなくていいやっていうところでやってる、
うん、
でもそれでどんどんどんどん練り直して、うん、っていうことに力を注ぐことができるようになって、これだけたくさんできたっていうのは、うん、ここに働いてて、まあ、すごく忙しい思いをしてたからこそ、その忙しい中でこう作ってたからこそ、こういうのが、
うんうん、
こういうスタイルが生まれたんだと
思うんですよね。なるほど、なるほど。
普通そうじゃなければですね、本当にその一本を作るのにもう本当頑張っちゃってですね、
はいはいはい、
覚えるっていうところもやるっていうことで、絶対にこれだけは12本、年間12本なんかできなかったはずだし、今の若手でその12本なんかできないですから、
うんうん、
で僕のスタイルを紹介してもみんなやらないですか、そういうふうに。
なるほど、なるほど。
みんなやっぱ覚えてやった方がいいだろう、かっこいいだろうと思ってやるわけですから、うんうんうん、この恥を捨てられないんですよね、
はいはい、
そうするとやっぱそれでしかないんですよね、うん、そこでいいものできるかもしれないけども、うん、この多作の状態で、 自分がこう鍛えるためにはこれが必要なんです本当は。
いや結局その、まあ、質量変換じゃないですけど、はい、やっぱり数大事ですよね。
数大事ですね。
特に物を作ることに関して言うと、
はい、
1年に1本全力をかけてやったとしても、
はい、
いいものはできると限らないですからね。
限らないですね。
やっぱ数をやらないとですよね、
は
い、
1年1本ってことはですね10年で10本しかできないわけですよ。それで10本作って、その10本がいいとは限らないんですよね。で160本作ったからこそその中で何本かこういいのができるとかそういうレベルなんで、でそれとプラス本当に作る練習をいつも常にしてるっていう、してきたっていうことなんですよね。であと批判を受け続けてきて、しばしレッドペッパーのマスターからつまらないとかなんとかいろんなのをもう98回言われてきたわけですから、ね、はっきり言ってね、うん、だからそれをやってきたかやらないか、
はい、
あだと思うんですよ。それを、はい、でも毎月やらなきゃいけないと思ったのはやっぱこういうことやってて、こっちが忙しいからっていうことを理由にしたくない。だからだけど毎月はやろうというふうにも思ったし、で毎月ネタ卸しもしたししてきたしっていうふうになってきたんですよ。でもそれはここがあるからなんですよね。
なるほど。
だその恩返しのためにもこの連合特選会はですね、
はい、
何としても、いっぱいにしたいしてみたいっていう気がするんですよね。
これ両角ファンにとってはですね、
はい、
その講座に上がってない時の両角先生が見られる機会だと思ってきてくださいと。
はい、その通りです。ぜひ国立演芸場にですね
裏両角を見られますと。
こんなことめったにないと思います。めったにないと思いますんで、
はい、
着物着て現れちゃったりとか裏じゃない、じゃあそんな来るんだったらちょっと着物着てなってるかもしれませんが、
ということで、まあ、4月30日にはフープラス、
フープラスね、
ということでベストに来ていただいて、
はい、
5月10日はなんとか、
はい、
皆さん国立演芸場で走り回る両角先生を見に来てくださいということで、今回は
シ
ードしたいと思います。
はい、ありがとうございました。